皆さんこんにちは、金村秀和です。これからボイスマガジンをお届けします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、まず最初に嬉しいことなんですが、お客様の声をですね3件もいただきました。はい、1件は前々回ですかね、話したことで、基準を低くレベルは高くって内容、すごく参考になりましたね。次回はこんなお話してくださいっていう要望も入ってます。ありがとうございます。あともう一点はですね、仕出し屋さんと、仕出し屋弁当の、ビジネスモデルの話をしたと思うんですが、ビジネスモデルの特徴を、掴んでどこのポジションでナンバーワンになれるか意識して行動見たいと思いますとか、あとはですね、ボイスマガジン本当に、すごく、参考になってますと。でこの方は以前より僕と、セミナーとかも来てくれているので、金村さんの経営観を取り入れながら、組織も財務も堅調に成長しております。業界のお先は真っ暗ですが明るいビジョンを招き邁進していきます。勝手な希望ですがボイスマガジンを増やしてもらえたら嬉しいですってことで、はい、入ってますが、嬉しい声ありがとうございますね。よく僕ら社長たちはですね、社長が言ったことに対して、社員反応しなさいっていう割にはですね、はい、社長方は、こういうボイスマガジンというアクションに対してリアクションを取らない人が多いんですね。はい、リアクションというのは、正しい正しくないありませんから、自分が何を感じたかを発してもらって、それによってまた他の人がリアクションを起こるわけですからね。はい、何かアクションが起こされた、ね、自分に起こったら、リアクションしてみると、どんどん未来が開けていきますので、皆さんも声を上げてみてください。はい、今日はですねお客様の声からスタートしたんですが、もう一つ、お知らせがあります。はい、それはですね、100年塾の5月生の募集が、いよいよ、今日から、一般公開でスタートします。はい、5月16日から、5月生が始まるので、2ヶ月前ですね。はい、社長ですからそれぐらい前にアナウンスしないといけないので、アナウンスさせていただきました。で既存のお客様の更新がすでに7社ぐらいあるので、既存、そうですね、新規のお客様は規定のルール通り5社限定ってことで、進んでいます。すでに2社決まっているので残り3枠になりますので、自社の会社の経営計画書を作りたいとか、社長が決定したことが実行できる組織にしたいとか、あとそもそも今のビジネスモデルのままでこの先行けるって会社はそう多くないので、なんとか新しいビジネスモデルを作りたい、ね、でそれを確立させるためにはとか、あと収益率、ざっくり言うと、営業利益経常利益をもっと高くしたいとか、具体的に変えたい方は、ぜひお越しください、ね。もうこれまでに実践そこら辺出てますし、で手帳ができて業績が良くなった結果ですね、無担保無保証の、低金利での融資引き出しも、熟成どんどん成果が出てますので、興味のある方は、メルマガに、アドレス添付しておきますので、そちらから、お問い合わせもしくは、ご連絡の方をいただければなと思っています。はい、それでは、今日の一つ目のテーマいきたいと思います。それはですね、経営計画書は会社の教科書ってことで話をしていきたいと思います。はい、そもそも、経営計画書は何ぞやって話なんですね。皆さん多分聞いたことあるのはですね、事業計画書だと思います。はい、事業計画書っていうのは大概創業するときとか、もしくは、この先会社がどうなっていきますとか、どうしていきますっていうのが書いてあるんですね。だから数字だけが書いてあります。はい、でその理由として A4 で1枚ぐらい、場合によっては2枚ですかね、こんな風にするからこうなりますって、銀行用の、ものが事業計画書ってものではないでしょうか。はい、経営計画書っていうのは経営をしていく人っていうのは社長であれ社員自身ですから、その人たちがどのように、しないといけないか、もしくは、どのようなことをしていくことで、この、中期5カ年計画とかが現実になるかってことが具体的に文字と数字で書かれています。ここが重要なんですよね。はい、文字と数字じゃなくて、言葉 の強みもあるんですね。言葉の強みは何かというと正確性じゃないです、自分の思いだったり気持ちを伝える場合は言葉の方がいいんですよね、はい、ただ仕事を実行させるとか、ね、実務レベルになると文字の方が確実なんですよね、はい、市倉先生も言っています。言葉で伝えたものは破られ、文字で伝えたものは守られる。なのになぜ社長は文字として伝えないのだろうか、これが不思議で仕方がないってことをおっしゃってますね。うちの経営計画書は14冊目かなを迎えています。で、経営塾に来ると百年塾に来ると僕の1冊目の経営計画書が見れますね。僕もそれを、たまに見る時があるんですが、それじゃうまくいかないわけですね、はい。14回ですね、繰り返し繰り返しやっぱりバージョンアップしていくことで、会社の精度は高まっていくんですね。で、他の社長ももちろんバージョンアップはしてるんですよ、はい、1年を迎えるごとに来年はどういう年にしよう、どういう年にしよう、はい、ただ経営計画書を見てもらうと分かるんですが経営ってそんなどういう年にしようって思うことで足りるぐらいですね、薄っぺらいものじゃないんですよね、はい、社長の思いを文字にすることでそれが年々積み重ねていって磨かれていって精度が強くなっていきます、ね、ですから、経営計画書は何かっていうと会社の教科書なんですね。教科書っていうのは、教科、ね、教科合宿とかの教科に書くと書いた教科書です、ね、なぜかというと経営計画書には、中期5カ年計画もしくは長期事業構想書、そこにある姿を手に入れるためには、こういったことをしていかないといけないよ、ね、もしくはこういうことをしていくとこういう未来が待っているよっていうのが社長の言葉で書いてあるんですね。その内容を社員と繰り返し繰り返し共有することで会社が初めて強くなっていきますね。大体、小さい会社、うちの会社も含めてですが、社員数の少ない小さな会社で起こっていることは、このベクトル、方向性が合ってないんですよね。はい。だから、社長は、会社を大きくしたいと思ってる。ね。だから、ナンバー2の幹部社員は、自分がこのポジションで仕事ができればいいと思っている。で、そのナンバー2の下の社員は、今のまま、楽をしながら、定年まで続けられればいいと思っている、ね、それでは、なかなか結果というものは出ないということですね、はい、それを何度も何度もすり合わせてですね変えていくのが、一番重要な、社長の仕事になる、ね、でこれをですね社長たちは急に変えたがるんですね。だから一番分かりやすいのはいい社員が入ってこないとかいうのは、そもそもの間違いですね。五体満足で日本語が話せてすぐに動ける体があればすり合わせていけばいいんです。この経営計画書、ね、会社の教科書を使ってすり合わせていく。そうすることでベクトルが合ってくるものですから。で、すり合わせてもすり合わせても、反りが合わない社員もそれは出てきます。出てきた時は仕方がありません。お互いに別々の会社で頑張った方が未来は、お互いにとって良くなることも考えられますから。そういった選択も出てくることもあります。ただ今は、そういうふうな状況になっても採用が、容易にできる時代ではないですから基本的に、その政策、ね、社長の、決定は取らないように、実際進めているのが本音です、ね、ゆっくりゆっくりやっていきましょうということでやっています、ね、で今話した通りですね、この教科書が、社内にあるかないかね、あるかないかだけで、会社っていうのは大きく変わります、僕がこの経営計画書に出会ったのは、社長をやり始めてから12年目ですね。12年目の時にボロボロの時に出会ってでも自分はこのやり方をやるしかないってことで今14年目を迎えています、うん、で結論から言うと、14年前のもうあそこの経営のやり方には戻りたくないですよね。はい、こんなものはもちろんなく社員教育もしてなくでだからといってコミュニケーションが取れてるわけでもなく殺伐としていて、社長と社員の、つなぎ止めてるものは、給料賞与のみ、ね、こんな会社経営をしてましたので、はい、そうではないんですよね。会社っていうのはいい時もあれば悪い時もあるんです、 で、いい時はもちろん、共に喜び、で、悪い時に関しては共に辛抱する。ね、そんなことが、社長はもちろん、社員もですね、特に幹部社員が、それを理解することで、社内全体がさらに強くなっていきますので、ね、ナンバー2を育てるためにも、会社の社長の脳みそが文字になったのが経営計画書ですから、ね、だから、経営計画書を、10回ぐらい読めば社長が考えていることが分かるっていうのが、面白いところでもありますね。はい。ですので、経営計画書ですね、ぜひ一度、作る前に、ご覧になってみてはいかがでしょうか。ね、うちの会社では偶数月に会社見学会やってますので、そこに来ればうちの会社経営計画書はもちろんご覧いただけます。隅々までですね、はい、まずは見ていただくだけでも会社の未来は変わるんではないのでしょうか。はい、それでは2つ目いきたいと思います。2つ目はですね、自転車の乗り方が正しい社員教育の方法っていう話をしていきたいと思います。はい、どういうことかというとですね、皆さん自転車が乗れない人っていうのはまずいないですよね。はい、で、自転車をどういうふうに乗ったかっていうのを思い出してもらっていいですか。はい、大概の方が、いきなり自転車に乗りたいということで自転車に乗って、ああせいこうせいって言って転びながら痛い思いしながら修正をしながら乗れるようになったんじゃないでしょうか。ね、こんなご家庭いらっしゃいますか。ね、うちは代々自転車乗るときは子供をリビングに座らせて3時間自転車の講義をしてから実際に乗るようにしている、ね、僕もたくさんの人々と今まで会ってますが、そんな家庭今んとこ一家庭もありません、ね、皆さん最初に乗りながら覚えていくんですよね。なので実践が先なんです。理屈は後なんですね、はい、ただ人間なぜかですね、年を重ねるごとにその素直さを忘れていき、最初に理屈理論を、教えたがるんですね。もしくは知りたがるんですね。はい、で知りたがるので社長はもちろん教えてしまうんですね。で教えると社員からそれは正しい正しくないっていう話が出てきて、大体、どうしようこうしようって話になるんですね。はい、世の中ですね、知らなくて無意識にやってることって、たくさんあるんです、ね、たくさんあるんです。例えば皆さん名前を呼ばれたらはいって返事をしますけど、あれなんではいって返事をするかご存知ですか、ね、知らなくてもはいって返事して何にも困ってないですよね、はい、なので、だいたい世の中にあることですね、全部を知ると逆に息苦しくなってくるんです、ね、知らなくて無意識にやってうまくいってることたくさんありますので、ね、そういったことをですね、きちっと教えて、なんでこれやるんですかとか、ね、これをやることでどうなるんですかって言えば、今はまだ早いなって、やったらわかるからやってみようかぐらいの、社員とのやり取りができる会社になれば会社の業績っていうのは一気に変わります、ね、今日はテーマとずれるんで話はしませんが、最初からそうはうまくいかないんですよね。コミュニケーション取ったりいろいろなことをやりながらそこまで持っていくわけです。ただそこまで行って社長がそういうふうな話をした時に社員が分かりました、じゃあやってみましょうって言える会社に変われるもんなんですね、本当に、はい、熟成の企業が多く変わっているように。そうなるとことは早いですね、はい、自転車の乗り方と一緒で手足を動かして仕事をやってみるわけですから、でやってみると結果が出ますから、で結果が出た時に対して、社長はなぜやるのかとか、うまくできたなとか、次こうやったらもっと良くなるなって話をしてあげると、一気に、社員っていうのは、その知識とか知恵を吸収するっていうのが、人間のそもそもの学習方法ですからね。皆さん最近なんか新しいもの買いましたかね。スマホでも電化製品でもいいです。基本取扱説明書がなくなってってるのご存知でしょうか、ね、そうなんです。使いながら覚えるようになってるんですね、今。使いながら覚える、ね。だから仕事も一緒です。やりながら覚えさす。やりながら覚えさすってことですね。はい。今朝のニュースでも働き方改革ってやってますが、多くの社長がまた間違えてることが一個あります。はい。働き方改革っていうのは、会社がなんか改革するみたいなイメージがね、 世の中にあると思いますが、違いますからね。2つありますから。社長は社長として働き方改革を仕組みからしていくんですね。社員は社員たちで働き方改革をしていかないと、ね、それはうまくいかないってことが決まってますから。だから社員たちは社員たちに対してどういう働き方の改革をしていくのかっていうのをゴールを決めてですね、そのゴールまで行き着くための手段は自分たちで考えさせる、これのぐらいのことができる社員じゃないとそもそも働き方改革はうまくいきませんので、ちょっと横道それましたが共有しておきたいと思います。もう一回元に戻ると、自転車の乗り方が正しい社員教育の方法です。皆さん自転車に乗れない人はいないわけです。ということは、早く身について本人のためにもなる学習方法っていうのは分かってるはずなんです、ね、実践が先で理屈が後なんですね、はい、これを、社内でどんどんできることで、驚くほど成果が上がりますから。なぜかというと実践の数が増えるんで必ず結果は出ますんで、ぜひですね、そういう社員教育の方法ができる会社文化、もしくは方針というものが、できる会社を作ってほしいなと思います。はい、今回のボイスマガジンは以上となります。最後まで聞いていただきありがとうございます。このボイスマガジンの感想などを、今日ですね、最初に紹介したようなメールに返信で全然結構です。かしこまらないで結構ですので、聞かせてくれたら非常に嬉しく思っています。でメルマガに返信する形で送っていただいて、何々が参考になったとか、ここの気づきあったとか、何々について話してほしいとか、そういったものがありましたら、気軽にお送りしてください。冒頭でも言った通りリアクションしてみましょうね。アウトプットすることで、皆さんも成長しますんで、はい、このボイスマガジンで日本中の成長を望む社長たちの心に火を灯すことができれば嬉しく思います。また来週もお届けいたしますので、お楽しみにしていてください。はい、それでは今日もありがとうございました。